今晩はメルボルンインターナショナルフィルムフェスティバルで上映される日本の映画アワー・ハフ・アンド・パフ・ジャーニー、放題にして私たちのハーハーの松井大吾監督にお話を聞きたいと思います。松井さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
はい、で映画を見させていただいたんですけれども、この映画は主人公の高校生たちが福岡から東京まであるその憧れのバンドを見るために自転車で向かうんですけれども、実際もですね、その撮っている時に福岡から東京までのその地その地でそのロケーションというのは行われたんですか？
あ、そうです。そのやりやすくそのまとめ撮りすることもできたんですけど、
はい、
そのやっぱり女の子たちの顔がちょっと疲れていったりとか、はい、ドロドロしていくんだけど、
うん、
でもそれが美しく見えたいなって思った時に、あの女の子たちを役者さんじゃなくて演技したことない子たちにして、
はい、
で本当にちゃんと自転車を漕いで旅をしている姿を撮れば撮るほどきっと映画に出るだろうなと思って、
うん、
あえてわざわざ移動しながら撮りましたね。
どうでしょうか、その演技をしたことがない人たちを監督するっていうのは、あの以前にその演技のしたことのあるその俳優さんたちを監督するっていう経験とは少し違いましたか？
あ、全然違いますね。やっぱりセリフをちゃんと覚えてくることを知らないからこそ、うん、なんていうんですか、僕の中で全く、予測ができないんですよね。
なるほど、はい、
だから一緒になって考えられたのかもしれないですね。
うん、監督する際にですね、その女子高生ぶりというか、まあ、役者たちにそれを指導するというか監督をするのは難しかったですか？
なんか僕も、4人と一緒になんか5人目になって一緒に旅をする感覚だったんですよね。
あ、はい、
だから一緒に旅に行って、ここで何をするんだろうね、どうするんだろうねって言いながら、こうちょっと女子高生と同化して一緒に考えるとか、
ほうほうほう、
そういう風に作ったので、割と僕がこっちの方向に行くんだよっていうことはできるだけ持たないようにして、
はい、
どこにたどり着くんだろうなこの映画はと思いながら作りました。
ああ、なるほど。ということはですね、収録の際にですね、台本はまあ事前になくてですね、まあ、その場その場でアドリブから台本を作っていくという感じだったんでしょうか？
いや、台本自体はもうもともとしっかりあって、
はい、
で彼女たちの言葉も本当に台本通り喋ってるんですよ。
ああ、なるほど、はい。
だけれども、なんですかね、この映画のゴール地点としてこういう風に撮ろうとか、
うん、
こういうお芝居をするんだよっていうことをできるだけ言わないようにというか、旅をしていくうちにこう起きた感情とかでなんか芝居をつけていくっていう風でしたね。台本が1年半ぐらいかけて作ったので、なんかこうそれでもやっぱり読み合わせをした時に、なんかこれは僕らの映画ではなくて彼女たち4人のための映画だって思って、
はい、
だからこそ、自分の描いていた映画のゴールなんてものを捨てて、なんか彼女たちだったらどうするだろうって思いながら作ってましたね。
うん、どうでしょう、台本を書いてる際にですね、その松井大吾さんが男性であるっていうことと、まあ、女子高生よりもだいぶ年が上であるっていうことも関してですね、はい、まあ、書くのが難しかったっていう点はありますか？
難しかったですね。だからこそ、でも何も女子高生のことがわからないからこそ書いて、本当に女の子、他のいろんな女の子に相談して、これがリアルかどうかっていうことを結構こう聞いていって、どんどん直していったので、
うん、
なので何ですかね、自分の中のこう彼氏のイメージだったりとかがないからこそ飛び込めたというか、
はい。でですね、その主人公の高校生たちがですね、このバンドクリープハイプというバンドをですね、憧れるあまりに途中でそのソーシャルメディアも噛み合ったりもして、彼女のたちの頭の中でその現実と想像が混じり合っているように私には見えたんですね。でそれはどうなんでしょうか、バンドのファンの方々とですね、松井大吾監督が触れ合っている中でそのような面も受け入れられたんでしょうか？
そうですね、やっぱりその追っかけてる女の子たちっていうのはなんか追っかければ追っかけるほど盲目になっていくような気がしてて、
うん、
でもだからこそなんか自分を救ってくれるって本当に思い込んじゃってることって、まあ、残酷でもあるけれどもすごく幸せなことでもあるなと思っていて、
うん、
かそういうところを、うん、だからこそなんかその4人の何が違うって、ファンバンドに対する愛情がみんなちょっとずつ違うっていうのがこの映画の肝かなと思ったんですよね。
なるほど、はい。そこで喧嘩とかしていましたもんね。
そうできるだけリアルにしたいなと思って、
はい、
いろんななんか怖い人になんか襲われるとか、なんか全然違う場所に連れてかれちゃうとか、なんか物語だったらやっぱりそういう風にした方が起伏 ックが激しくなるかなと思ったんですけど、でも普通の女の子たちが旅していって、できるだけリアルに、事件が起きたいなって思った時に衝突するものをこう作っていった感じですね。
どうでしょうか、なんとなくこの映画を見ててですね、そんなにそのバンドがすごいものなのか、もうアイドル化していますよね。なんかそれがちょっと私には理解できなかったんですけれども、まあよくあることなんでしょうかね、高校生たちには。
そうですね、高校生とかだったらやっぱりその時の一番夢中になるものっていうのはバンドじゃなくてももちろんいいと思うんですよね。漫画だったりとかアニメだったりとか、なんか俳優さんだったりとか、自分にとって一番自分の価値観を作ってくれる人というか、何か夢中になっているもの、趣味だったりとかになると思うんですけども、
はい、
っていうものに差し替えて見てもらえたら嬉しいなと思って、それは全然バンドに限らなくていいと思うんですよね。
はい、なるほど。どうですか、この映画を作るにあたってですね、まあ、作っている間、まあ、女子高生たちの4人とですね、まあ、旅に出たっていう感じだと思うんですけれども、その松井監督がですね、まあ、芸術家として得たものは何がありましたか。
自分一人で何かに向かって、作品に向かってとかゴールに向かって引っ張っていくことって、映画監督さんっていうのはやっぱりまあそうするべきだとはもちろん思うんですけども、
はい、
それ以外にやっぱりこう俳優部とかスタッフさんとかと一緒に、アイデアを出し合いながら作っていくっていうことで生まれるものってすごく強いんだなっていうことは学んだというか、当たり前のことかもしれないけれども身をもって感じましたね。
どうでしょう、アイデアを出し合う中で自分のアイデアは監督として貫きたいところとか、そのアイデアとアイデアの競り合いなどはありましたか。
ありました、ありました。やっぱり手持ちカメラを使うことと、その映画用のカメラを使うことっていうので、なんですか、僕の中では明確にここで切り替わるようにしたいとかいうのを思ってたんですけども、
はい、
でもやっぱりそのスタッフさんとかはやっぱり両方撮っておいて、ちょっとその編集とかで なんか悩んだらいいんじゃないのみたいなことでやっていったら、やっぱりそのちょっとガチャガチャと工作させて、今どっちの視点なのか分からなくさせることってすごい意味があったなとかは思いました。
そのような際はどのようにしてそのような意見の食い違いというものを区切り抜いていたんでしょうか。
なぜそういう提案をしてきたかをこう話し合っていくと、やっぱりこの作品をどう見せたいかっていうのが、カメラマンの言い方だったりとか照明さんの言い方だったりとか、衣装さんの言い方、いろんな人たちの正義があるんですけども、
はい、
そこが、面白いなと思いつつ、その中で一番なんていうんですかね、作品のテーマにのっとったものっていうものを取捨選択していくっていうことが面白かったですね。やっぱりそれぞれのそのセクションのことはそれぞれのセクションが一番考えてるので、僕はやっぱりその中でちょっと俯瞰して作品のことをっていう意味で言うと、なんか話し合うからこそ生まれるものってすごくあるなと思いましたね。海外の映画祭で上映されるってことが僕はいつもすごく嬉しくて、できるだけ行きたいなと思っていて、なんかそれってその自分の中ではどんどんどんどんこう視野が狭くなっていっちゃうんですけど、作っていると。でもやっぱり、映画祭で上映されたりすると、その感想を言ってくれたりするときに、全然自分の作った意図とは全然違う見方をしてくれて、でもそれが肯定的だったりとか、世界が広がっていく気化するというか、もう広がっていく感覚があって、ずっと日本で映画を作ったらすごいどんどん閉じていっちゃいそうなので、ちょっとなんかこう積極的にそういうところと関わりながら作っていきたいなっていうのは思ってます。